今日は詩編の17編です。ここには助けを求める祈りが出てきます。表題にはダビデの祈りと出てますけれども、彼はイスラエルの王であったわけですが、王の権力とか力というよりもむしろ彼の真骨頂は祈るというところにあったのではないかと思います。一節のところに、主よ聞いてください、正しい訴えをと、彼は絶えず主に祈り求めていた。それが彼の素晴らしい生き方となっていったわけです。二節を見ますと、この御目が正しいことに注がれますように、彼はあくまでもこの神様の正しい裁きを第一に求めていたということであるわけです。お祈りをするというと、私たちは自分の願いや思いを求めるということが先立ってしまうんではないかと思いますけれども、彼は御目が正しいことに注がれますようにと、あくまでも神様が正しいことをなしてくださるということを第一に求めていったわけです。そして3節に、あなたは私の心を調べとあるわけなんですけれども、自分自身の状態がどうであるかということを彼はまた祈りの中にこの求めていく。私たちも今自分がどのような状況の中にあるのかということを私たちは知る必要があるわけです。ともすれば自分の欲求を神様に求めていくというところが強くなるんですけれども、じゃあその求める自分自身が本当に正しいのか、また神様の御心の中に歩んでいるのか、私たちは知らなければなりません。3節の終わりに、私は口の過ちを犯さないように心がけました。人を傷つける言葉を不要に言うということをしないように。また4節においては、あなたの唇の言葉に従い、無法者が行く道を避けました。あなたの唇の言葉というのは、神様が自分に命じて、おられることに従っていく。そして無法者というのは、法律を守らない、法律を破る。じゃあ神様が私たちに与えてくださっておられるその律法は何か。それは実戒に表されている神を愛する、人を愛するということであったわけです。彼はサウルから命を狙われるということがあったわけですけれども、しかし逆にサウルの命を奪うことができる2回機会があったんですが、しかし彼は決してそのサウル王に手を下すということはしなかったわけです。なぜならば彼の心の中には愛を行うというその神の律法が与えられていて、彼は人の命を奪うということをしなかった。そして彼は神様に忠実に従っていく。そのことの上に5節を見るならば、私の足は揺るぎませんでした。言うなれば本当にその信仰が揺るぎなかった。なぜならば必ず神様は守ってくださり、御心を行ってくださる。6節には、神よ、私はあなたを呼び求めました、あなたは私に答えてくださるからです。ですから彼は必ず神様は答えてくださる。それが信仰であったわけです。本当に私たちも今は答えられていないかもしれない、しかし神様は必ず祈りに答えてくださる方である。私たちは本当にこのダビデのようなこの信仰を持つものでありたいと思います。そして7節には、あなたの右の手で屈しい恵みをお示しください。屈しい恵みとあるんですけれども、受けるにふさわしくない、また受けるに資格がない、そういうものであっても与えていただくことができるというのが神の恵みであるわけです。彼が求めていたのは人の情けとか、そしてまた人の恩とか、そういうことではなくて、神様が自分に与えてくださる、そのことを彼は求めていて、そして7節の割には、身を避ける者を救う方というふうに言ってるわけですけれども、彼は絶えず神様に 身を避ける、神様だけを当てにする、その信仰があったということです。まあ、私たちはともすれば自分の身近にある人の助けを頼りがちになるわけなんですけれども、彼はどんな苦難の中にあっても身を避ける者を救う方に自らを委ねていく、それが彼の信仰であり、また私たちもこのダビデに習うものでありたいと思います。そして神様は8節に瞳のように私を守るとあるわけです。まあ、私たちもこの目があるわけですし、目の上にはまぶたがついています。まあ、子供の遊びで目の前にでパチンと手を叩く、もうパッと目をつぶるってことがあるんですけれども、もう神様は私たちがこの危難に遭う時にはもう素早く守ってくださる、そして私たちをこの責められることから防いでくださる、私たちを守る方であるということです。そして9節にはこの悪しき者の姿が出てくるわけですけれども、その悪い者の姿は何か、一つは9節のところに貪欲、欲望、それが敵である。そして10節には鈍い心、人のことを思いやらない愛のない心、そして10節の割には傲慢というものが出てくるわけです。まあ言うなれば、これらのものは自分の心の中に出てくる敵ということになるわけなんです。だから私たちはその敵対するものは実は私たちの外側にいるっていうよりも自分自身の心の中にあるその貪欲さ、もう欲望にとらわれてしまう、そしてまた人のことをおもんぱからない、本当にこの愛に欠ける鈍い心や、そして自分が高ぶる傲慢さというのが私たちの心の中にある敵ではないだろうか。そしてその元となっているのは実は12節のところに神咲くことに飢えた獅子、若い獅子のようですとあるわけなんですけれども、まあ、エペソで私はライオンと戦ったというパウロの言葉があるわけですけれども、まあ、まさに噛み食らう獅子、それは実はサタンであるということになるわけなんです。私たちの戦いっていうのは人と人との戦いよりもむしろ神に敵対するサタンが私たちに挑んできて、そしてまた私たちの心の中に欲望や、また愛のない思い、また自らが高ぶっていくっていうような、そういうものに自分自身がとらわれてしまう、そういうものに私たちは戦わなければいけない。しかしその戦いに勝利してくださるのは誰か。13節に主よ立ち上がり彼の前に進み行き打ちのめしてください。そして13節の割には私の魂を助け出してください。私たちの心の欲望に打ち勝ってくださるのか神様ご自身であるということです。私たちはどんな時にも主により頼んでいく、そしてそのところに実は解決が与えられてくるということがあるわけです。まあ、彼はこの最初のところでは自らの正しさということを主張したわけなんですけれども、しかし終わりにおいては主よ立ち上がり私の魂を助け出してください。あの義人と言われたヨブも同じような姿だったんではないだろうかと思います。彼もまた自分自身の正しさを主張していった。しかし本当に自分を助けてくださるのは神以外の誰でもないということが彼は分かったということであるわけです。そしてその時に実は15節の終わりを見ると、目覚める時見姿に満ち足りるでしょう。ヨブはそうであったわけなんです。最後には私はあなたを見ましたという信仰にヨブは立つことができた。そしてまた実はダビデも同じ信仰を持っていたということであるわけです。この満ち足りたこのキリストの姿を見上げることができる。14節を見ると、主を見て思って人々から相続分が地上の命である この世の人々からっていう言葉が出てくるんですけれども、この世の人たちは何かっていうと、相続分は地上の命までしかないってことです。その後の命はない。この世でただ生きてるっていう人は地上の相続分でしか受けることはできない。ですから彼らの望みっていうのはこの世で豊かになる。そして神様は自分たちを救ってくださるっていうのは、実はこの世の貧しさとか、そしてまたこの世での弱さでしかないわけです。しかし私たちが求めるのは、実はこの世の栄華ではなくて、その後にある天の御国において、私たちは神様の栄光に預かっていくということであるわけです。15節の初めに、しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見という言葉が出てくるわけなんですけれども、やがて私たちは天の御国に行って救い主イエス・キリストとお会いする。義のうちに御顔を仰ぎ見る、自分の罪を許してくださり愛してくださっておられるイエス・キリストにお会いすることができる。ダビデはそのことを求めていった人であるわけですし、また私たちもその同じ思いを与えていただいて、この世の中にさまざまな苦しみや困難があるわけですが、しかし神様が私を愛してくださっておられる、その喜びを私たちは心の内にいただき、そしてまた御国でお会いする、そのことを求めて私たちは歩ませていただきたいと思います。